使徒の働き5章1節から11節、お手元の新約聖書240ページになります。新約聖書240ページです。それでは使徒の働き5章1節から11節を司会者が拝読いたします。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて人たちの足元に置いた。するとペテロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか。売らないでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。これを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。若者たちは立ち上がって彼の体を包み運び出して葬った。さて、3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女に言った。あなた方はこの辞書をこの値段で売ったのか。私に言いなさい。彼女は、はい、その値段です、と言った。そこでペテロは彼女に言った。なぜあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのか。見なさい。あなたの夫を葬った人たちの足が戸口まで来ている。彼らがあなたを運び出すことになる。すると即座に彼女はペテロの足元に倒れて息絶えた。入ってきた若者たちは彼女が死んでいるのを見て運び出し、夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じた。それでは赤木海先生に本日の聖書箇所より教会全体に恐れが生じたと題して御言葉を取り継いでいただきます。先生お願いいたします。
皆さんおはようございます。先月使徒の働き4章から学んで、今回はその続きとして使徒の働き5章から学びたいと思います。そして来月使徒の働き6章から話すので、使徒の働きのシリーズになります。今朝はアナニアとその妻サッピラの罪という箇所を考えたいと思います。これは少し厳しい箇所ですが、厳しい箇所も私たちがもっと神様のことを知り、イエス様と共に歩むためなのです。これはよく知られている箇所で、子どもの教会学校でも教えられていると思います。しかし単純な道徳を教えるために使われてしまう場合も少なくないと思います。例えばこの箇所の目的は嘘をついてはいけないと教えるためだということです。インターネットで少し調べましたが、この箇所から献金について教える教会説教も いくつか出てきました。この箇所はなぜ使徒の働きの中にあるのでしょうか。そして私たちがこの箇所から学ぶべきことは何なのでしょうか。この箇所の目的は、使徒の働きの読者が神様に対する恐れを覚えるためなのです。クリスチャンが罪を犯さないように書いてあるのです。またクリスチャンではない方々も神様と神様の御言葉を認め、自分の罪を悔い改めるように書いてあるのです。文脈を少し見てから、アナニアとサッピラの罪の性質、アナニアとサッピラの罪の結果という2つのポイントを考えたいと思います。まず文脈です。五章一節とその前に何と書いてあるのでしょうか。五章一節に、ところがアナニアという人は妻のサッピラとともに土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて使徒たちの足元に置いたとあります。これだけを読めば何が悪いのかが明確ではありません。アナニアは土地を売り、受け取ったお金から教会に捧げました。使徒の働き4章の終わりから分かるように、エルサレム教会の献金は主に貧しい人たちを助けるためでした。それは良いことではないでしょうか。一部を自分のために取っておいたとありますが、私たちは普段自分のものから一部だけ捧げるのではないでしょうか。11献金はモーセ律法にあり、その規則から自分の所得から10分の1を献金として捧げるクリスチャンが少なくないと思いますが、それは一部でしかありません。イエス様がエルサレムに行ったとき、金持ちの青年に、完全になりたいのなら帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさいと言われましたが、聖書には全財産を売らなくても罪を犯した者として描写されていない人物も多いです。この箇所をどう理解すればよいのでしょうか。まず五章一節の初めに、ところがとあるので、直前に書いてあることを考えることは必要です。この箇所の直前に、教会にいる貧しい人を助けるために教会の人々が自分の畑などを売っていたと書いてあります。4章34節から37節にこうあります。彼らの中には一人も乏しい者がいなかった。辞書や家を所有している者は皆それを売り、その代金を持ってきて使徒たちの足元に置いた。その金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであった。キプロス生まれのレビ人で、使徒たちにバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも所有していた畑を売り、その代金を持ってきて使徒たちの足元に置いた。教会の中で乏しい人が一人もいないように、自分のものを売って互いを助けるために与えました。律法の11献金の一つは乏しい人のためで、それ以上に申命記15章7、8節に、あなたの神主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みの中でもあなたの同胞の一人が貧しいものであるとき、その貧しい同胞に対してあなたの心を頑なにしてはならない。また 手を閉ざしてはならないともあります。この使徒の働きの箇所にも乏しい人をいたわって助けるのが必要であることが出てきます。この文脈の中にアナニアとサッピラの箇所があります。対比的にアナニアはすべてを他の人々のために使わなくてもそのように見せたかったのです。五章一節にあるとっておくと訳されているギリシャ語の言葉はとっておくという意味がありますが、具体的に他の人のものまたは他の人と分かち合うべきものから自分のためにとっておくという意味が入っています。例えば他のギリシャ語文書に軍人が他の軍人と略奪品を分ける前に自分のために一部をこっそり取っておくという場面でこの言葉が使われています。この箇所はヨシュア記7章の言及が多くあり、旧約聖書のギリシャ語訳ではその箇所にも同じ言葉があります。イスラエルがカナンに入った後、アカンという人が美しい街灯と金と銀を見つけ、自分のためにそれをこっそり取ってしまいました。同じ言葉が使われています。ですから口語訳、フランシスコ会訳、岩波書店の訳では、使徒の働き五章一節にある言葉がごまかしたと訳されています。それはいい訳だと思います。アナニアの罪は一部を自分のものにしても他の人々を騙そうとして全てを捧げるふりをしたということなのです。しかしアナニアはただ少し騙しただけだと思ったとしても、それだけではありません。罪はいつも小さく見えてもそんなに小さくはないからです。この罪の性質は何だったのでしょうか。3、4節にこう書いてあります。するとペトロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、自所を代金の一部を自分のために取っておいたのか。占いでおけばあなたのものであり、売った後でもあなたの自由になったではないか。どうしてこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。まずはこの罪はサタンとの共謀です。サタンに心を奪われたとあります。ギリシャ語直訳では心を満たしたとあります。すなわちサタンがその罪を犯すようにその欲望でアナニアの心を満たしたということです。しかし自分の罪のためにサタンを責めることができません。自分がその罪を犯したのでサタンと共謀してしまいました。3節にサタンと聖霊との対比もあります。サタンに心を奪われて聖霊を欺きとあります。聖霊に対してサタンと共謀するということです。私たちは罪を犯すときサタンと共謀しているなどと気づくのでしょうか。誘惑されるときそれはサタンと共謀する魔力として認めるのでしょうか。次にこれは心からの罪です。サタンに心を奪われたと書いてあるように、アナニアは自分の心でこの罪を企んで自分の行為でその企みを実践しました。 外側だけの罪は存在しません。私たちの外側の行為はすべて私たちの心にあることを反映するだけなのです。ですからイエス様はマタイ15章19、20節で、悪い考え、殺人、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらのものが人を怪我しますと言われたのです。私たちの行為は心の中にあることを表すのです。次に、この罪は神様を欺くことでした。3節にこれは聖霊に対する欺きと呼ばれ、4節にも神に対する欺きと呼ばれています。もちろん神様は騙されるわけがありません。神様がご存じないことは一つもないからです。しかし、アナニアは教会の人々を騙そうとしました。そしてイエス様があなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのですと、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのだ と言われたように、私たちが他のクリスチャンに対してすることはイエス様、神様に対してすることになるのです。アナニアは他の人によく思われたかったのです。ですから嘘をついて、その嘘が聖霊に対する欺きになってしまいました。私たちもそういうことをする時があるのでしょうか。他の人の前に本当よりよく評価されるための行為、話し方などをするのではないでしょうか。それは他の人々に対する欺きということだけではなく、神様に対することになってしまうのです。次に、これは身近な人を罪に導く罪でした。5、6節にアナニアの死が記載されています。6節から8節でサッピラが入ってきて、ペトロの質問に対して、はい、その値段ですと言います。2節に妻も承知の上でと書いてあり、サッピラは共犯者です。しかしこの企みはアナニアが考えたこととして述べられているので、アナニアがこのことを計画して、サッピラがアナニアに従ったようです。アナニアの罪だけでなく、自分の妻にも広がってしまったのです。そしてその妻もアナニアと同じように死んだのです。ヨシュア記7章のアカンもそうでした。アカンだけでなく、奪ったものを隠した天幕で一緒に住んでいた息子たち、娘たちも殺されました。私たちが罪を犯すとき、家族や身近な人たちもを罪に導いてしまう場合もあるのです。他の人たちにどのような影響を与えるかと考えないのでしょうか。最後に、この罪は聖霊を試みることです。9節にペトロがサッピラに、なぜあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのかとあります。アナニアは意図的に神様を試みてみようと思わなかったかもしれませんが、エルサレム教会の一人として聖書も使徒たちが教えていたことをよく知っていたはずです。その聖書の中にイエス様がサタンに対して引用された申命記6章16節もあります。あなた方が マサで行ったように、あなた方の神である主を試みてはならないと。出エジプト記17章でイスラエルは水がなかったのでモーセと争いました。神様が岩から水を与えられましたが、7節にそれで彼はその場所をマサ、またメリバと名付けた。それはイスラエルの子らが争った彼であり、また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みた彼であると書いてあります。意図的でも意図せずにも罪を犯すことは神を試みることになります。私は救われているから罪を犯してしまってもあまり気にしなくていい、神様に許されるから大丈夫という軽い考え方も神を試みることなのです。アナニアとサッピラのように罰を受けない場合は、神様の憐れみのおかげで、その憐れみさえも試みてはいけないのです。神様のことをしていれば罪を犯すことの中に神様は本当におられるのか、罪を犯しても神様は何もされないだろうという神を試みる思いが入っているのでしょう。最後に結果はどうだったのでしょうか。ご説にこの言葉を聞くと、アナニアは通れて息が絶えた。これを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じたとあります。またサッピラの死に対しても11節に同じ反応があります。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちに大きな恐れが生じたとあります。私が初めに言ったように、この箇所の目的は私たちが神様に対して恐れを覚えるためだということです。私たちが罪を犯さないように恐れを覚えるためです。出エジプト記20章、神様が実会を話された目的と同じです。出エジプト20章 20節でモーセがこう言います。恐れることはありません、神が来られたのはあなた方を試みるためです。これはあなた方が罪に陥らないよう神への恐れがあなた方に生じるためです。恐れることはありませんということと、神への恐れがあなた方に生じるためということが一緒に出てきます。このような箇所によって神様の清さとその神様に対して罪とは何かを覚えさせられますが、それは神様の素晴らしい道を歩み恐れないためなのです。最後にこの箇所と使徒の働きの全体的なテーマとの関係は何なのでしょうか。前回話したように使徒の働きはイエス様に関する御言葉が地の果てまで広まっていくことに関する書物です。人の罪、国の罪、教会の罪、自分の罪を見るとき、神様の御言葉の前身にはどんな悪い影響があるのでしょうか。福音が本当に地の果てまで広くいけるのだろうかという疑いを持つときがあるのでしょうか。クリスチャンも偽クリスチャンも罪によってキリストに関する証を汚して教会が自分の使命に失敗したと思う時があるでしょう。しかし最後に教会を立て上げるのは私たちではなく キリストなのです。時には教会を立て上げるために神様はアナニアとサピラに対してされたようにされますが、神様ご自身は失敗されません。御言葉は失敗しません。ですからこの箇所の直後13節14節に、他の人たちは誰も会えて彼らの仲間に加わろうとはしなかったが、民は彼らを尊敬していた。そして主を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になったと書いてあります。それはこの罪の許しに関する福音が地の果てまで広まっていくためなのです。私たちは罪を犯さないようにいつも神様の助けと恵みが必要なのです。いつも私たちの罪の許しのために死んでくださったイエス様を覚える必要があるのです。いつも御言葉からその助けを求めましょう。詩篇119編11節に書いてあるように、神様の前に罪あるものとならないために神様の御言葉を心に蓄えましょう。そして罪を犯したとしても私たちの憐れみ深い救い主を覚えて悔い改めてまた主の道を歩みましょう。ヨハネの手紙第12章1節にこうあります。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。しかしもし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。お祈りします。恵み深い天皇お父様、御言葉をありがとうございます。あなた様の御言葉は金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘いです。私たちはそれにより戒めを受け、それを守れば大きな報いがあります。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた罪から私たちを解き放ってください。あなたのしもべたちを傲慢から守ってください。それらが私たちを支配しないようにしてください。その時私たちは大きな背きから解き放たれて全きものとなるでしょう。私たちの口の言葉と私たちの心の思いとが御前に受け入れられますように。私たちのために死んでくださった主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
御言葉に対する応答として静まりの時を持ちます。それぞれに与えられた神様からのメッセージを心を向けるひととき、そしてそれぞれの思いをイエス様にお祈りするひとときとしてください。 説教への応答として賛美を捧げましょう。皆様どうぞご起立ください。福音賛美歌454番、私の命を賛美いたします。